孤独の汚いラジオ。
はい、こんにちは。大人のラジオごっこ。6月23日木曜日、486回目の10分ゆうぞうです。こんにちは、はがないりんたろうです。今回もここでゆうぞうさんをゲストにお迎えしてお届けします。ここさんよろしくお願いいたします。
あ、はいはいはいはいはい。円安になったのでですね、円高の時に買ったドルを両替しようかと考えているここでゆうぞうです。よろしくお願いします。
それは何万ドルあるですか？
何万もないけどね。まあ、私ね、仕事柄ドルと元は結構備蓄って言ってるんですけど、あってですね、あるんですよ。で、多分、どのくらいなのかちょっと覚えてないんですけども、多分もう、なんか、100円切ろうとするような円高な頃に、買ったドルがあって、このままどんどん円高になっていくかしらと思ってどうしようかと思ってたんですけど、はい、なんか急激な円安になったので、で、ちょっとね、アメリカにも行くと当面なさそうだし、
はいはいはい、
そういうふうに思ってるところです。はい。
うまく活用できるといいですね。
ということです。はい。
では、今週は小琴さんが担当で、月一虎さん46作目。小松大王、虎次郎の縁談についてお話をしていただいて、今回はその、まあ、2回目、延長戦ということで。縁談なんですよ、そういえば、今言いながら思いましたけど。
ん？
縁談、虎次郎の縁談。
ああ、縁談、縁談縁談じゃあ縁談なんじゃないですか。ああ、まあ、虎さん、まあ、虎さん、いいんじゃないっていう感じが皆さん思ってますからね。はい。ですね。
はい。
じゃあ、まあちょっと基本情報だけ。はい。まあこれさっき言われたね、1993年、まあ平成5年という、言語で言うとですね、12月25日に公開、まあお正月向けの映画という、まあ感じでしたね。で、216万2000人、
はい、
観客動員も結構ありますね。で、ですね、入場料が1800円、ちょっと高くなってますね。
おー、もう今止まった。
104分ということでですね、まあ、興行収入、興行収入のメモを忘れてしまいましたけども、興行収入も、ま、そこそこあったということですが、これ第17回日本アカデミー賞を受賞してるんですね、1994年にね。
え、そうですか。
アカデミー賞受賞、取ってるんですよ。で、あとね、これちょっと見てる、縁日というか、ね、テキヤで売ってるものがね、
はい。
覚えておられます？
いや、ちょっと。
恐竜なんですよ。
はい。
で、今年ね、1993年にジェラシックパークが公開されたんですね。
はいはいはい、はいはい。
まあ、それに、まあ、関連してるのかなと思いますけどね。
なるほど。
あとちょっと、ママカリっていうね、言葉で、ママカリって何かなってちょっと今ね、聞いたことだけど覚えてないなっていうこととですね。はい、あと、実を言うと、リュウ・チッシュさんが亡くなってるんですよね。
ああ、はいはいはいはい。
まあ、ただ映画の中では、ね、御前様はまだ生きてるっていうね。
はいはいはい。
そういう設定でね、お元気とかね、いろいろ聞かれてたり、身延さんに行ってます、みたいなね。
はいはいはい。
うん。あと、娘さんが出てきたとかね。まあ、そういうような、娘さんね、三本幸子さん。ね。三本幸子が第一作で出たんですね。アドンナで。で、第7作の奮闘編でも出てるんですけどね、はい、三本、幸子さんが。出ていましたよね。というような、まあ、ちょっとトリビアではないですけれども、トリビア的なことを、ご紹介した上で。まあ、今回ね、トラさんの恋と若い二人の恋でね、ちょっと若い二人の恋はちょっと切なかったですよね。なんか切ないなと思いましたけどね、はい。
ままかりって魚ですよね。
魚ですよね、多分ね。
岡山の、まあ、名産というか。
ああ、
岡山にママカリ会館とかなんかそういうのがある。
あ、そうなんですか。へぇほうほうほうほう。
あんまりでもこちらでは見かけない
です。聞かないですよね。あと釣りバカ演習のデイスケさんとおぼしき釣り道具持った男の人が一瞬で出たの覚えてます？
あ、多分それ見逃してますよ、それはね。
西田敏行さんが出てるんです、うん、雨の中で、うん。なんか、うん。車の前をね、横切ってね、お店の中になんか、二言三言なんか会話していってね、なんか、おばちゃんと雨におかかが釣りしてるっていうみたいね、呆れてたっていうね、そういうシーンが、ほんの一瞬ですけど、ありましたね。はい。
見逃したんですよ、それは。
まあ、そういう、ちょっとトリビア的なお話をして。どうですか、全体として。
だから、ね、三つ夫と看護師、あやさんの関係で恋も、うん、まあ、よく、これまでシリーズに出ていた若者の恋を今度は三つ夫がやって、まあ、これまでその、ね、泉ちゃんとのもありましたけど、それとは別に、やっていて、
うん、
本当に、それも含めて王道だなというふうに思いましたし、
うんうん
うん、あの時点で、三つ夫くんは泉ちゃんのことをどう思っていたのかっていう、
ね。ああ、はい、はい。
疑問ではありますけども。
うん。
そう、きっかけが聞かれているのか、
ね。まあ、でも最後でね、あやさんは新しい恋人と、
はい、
初詣に
来てね。
まあ、あれでしたよね、ソトラさんと再会するということがありましたよね、はい。まあ、あれですね、なかなかね、なんか、まあ、本当に三つ夫くんね、まだこれから、まあ、一応就職ができるみたいですけどね。まあ、中小企業にね、と、まあ、受かって、というのが今後、展開されるわけですけど、うん、まあ、三つ夫くんね、です。まあ、別にネタバレじゃないですけど、作家になるっていうね。
ネタバレ。
もう別にネタバレってことはないですけど、
ね。作家になるんですよね。はいはいはい。作家になるんですよね。
作家になるんですよ。
そういえば。
そういえば、
大体
そのような、
はいはい、
そういう展開になるとは、あの時は誰も気づきませんでしたみたいなさ、横見と聖司さんの話みたいですけどね。作家になるんですよ、作家に。ねえ。あんまり そんな、なんか素振りってなかったと思います
よ。そうですよ。
ね、大体大学で何勉強してるのかもよくわからない。まあ、経済学部っていうのはわかりましたけど、ね、三つ夫くんがあの中でさ、この何、いわゆる、就職面談のテンプレートみたいなね、言ってたじゃないですか。ね、ああいうふうな、ね、就職の時みんな答えちゃう、出たのかな、みたいなさ。そういうのはスラスラ言えるんだけどさ。トラさんのね、工場って彼みたいにね。でも、まあね、トラさんだったら仕事として行っちゃうんだろうけどね。彼はちょっとそれがね、どっかに抵抗があってうまく言えなかったのかな、本番では。覚えたね、あれをね。うん、まあでもなんか、ですね、三つ夫くんやっぱ青春してますよね。
うん、
というふうに思いますよ。はい。三つ夫君、だからあの時が1993年の頃に22歳ぐらいということですね。
そうですね。
うん。まあちょうど本当にバブル終わった頃の人ですね。うん、終わって、そのやっぱり就職難になっていった氷河期の人だなあという気がしますね。はい。まあなんか話したいことはたくさんあるようなないような。
でも、
はい。
その相手役の看護師役の子はなかなかいい感じ、
ね。そうですね。なかなか良かったですね。純朴な感じがあってね。
うん。
うん。
まあ名前見てもちょっとピンとこない。
あ、そうですか。アイドルに詳しい話
だった。うん、経歴見ましたけども。
うん、
あ、そうなのかぐらいで。
そうなの
か。あんまりね、映画とかドラマも出てないみたい。
ああ。
ウィキペディアとか見てみたら。
ああ。
なるよく見つけてきて、あれだけで。
確かによく見つけてきたっていう感じですよね。前回のね、うん、ネタでね、大きな病院が好きみたいなこと言ってた。なんていうの、看護師さんってさ、やっぱりさ、はい、なんかこう、あれですよね。
はい、
別に切って貼った世界にいるわけじゃないですけど、こう、なんていうんだろう。 なんて言ったらいいんだろうな、割り切りがあるようなところってありますよね。
どういう意味で？
あ、度胸があるっていうか、決断力があるっていうか。
ああ、それはそうですよ。
ね。それはすごく思いますよ。決断力がね。だから決断力求められるもんね。
うん。
うん。ね。どうしたらいいか分かんないみたいなこと言ったら困っちゃうもんね。患者さん前にして。
うん。
必ずそれが間違ってたとしてもだよね。決断しないかもね。
うん。
だから、まあそういう意味ではね、彼女もね、診療所で看護師さんはいるけど、医者さん、お医者さん常駐してないんですよね。
ああ。
うん。だから大変ですよね。お医者さんいないときだってなんかしないわけですもんね。看護師としてできることを。だからやっぱそれはなかなか大変な仕事だなと思って。なんか、あれですよ。そういうだけでもちょっとこう、ほろっとしましたよね。ということでございます。
あと、あれですよ。トラさんが岡山に行くときに新幹線に乗りたがらなかったっていう。
ああ、そうそうそうそうそう。
飛行機だけじゃなくて、新幹線も乗らなく
て、ね。新幹線乗らなかったら、どのくらいかかるのって感じです
ね。確かにこれまでね、名古屋とか行くともなんか、寝台
乗ってるね。
ねえ、ねえ。
寝台好きみたいだよ。確かに。九州とか行くときもね、寝台は乗ってますけどね。新幹線があんまり好きじゃないっていうなんかね。
でもなんか時にあっさり飛行機乗ってましたよね。
ああ、そう、あっさり飛行機乗ってましたね。
はい、
うん。
はい。では、そろそろ時間にもなりましたので。
はい。
じゃあ次回の月空さんにもう47作。
あ、もう47作ですね。
はい。もう終わりが見えてきたんですけど。
はい。了解です。
お願いいたします。
はい。
では、ここまでお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。またねー。
儚い凛太郎の孤独のラジオ、
孤独の儚いラジオ。